中央区北一条西八丁目 STB お隣山田電機のご協力といただいております。で、山田電機テクランド札幌本店は3階が書籍コーナー、他札幌月山店、清田店、ニュー函館本店、テクランド旭川店、読書三昧、週刊三冊のコーナーがございます。で、今日は本の抽選日20冊お一方まとめてプレゼントさせていただきます。で、今日3冊うち2冊が小説です。で、1作目はこれね、彼の作品にしては非常に珍しい。だけどこれ初版からもう今3まで行っていて、2012年からとゆっくりゆっくりと売れているんですね。微笑む人、ぬくいところ。ぬくいところの作品はミステリーそこそこ読んでるんですが、実業の日本社から出ていて1500円プラス税で、この微笑む人というタイトルはなかなかどうして、これね、本人が私は初めてノンフィクションを書いたって言って、この犯人の表情が不思議だと、潔いんです。殺して私がやりましたって言うんだけど、どっか顔が微笑んだよ、ね、で、それは表情として変だろ。で、私はそれに強い興味を持ったって言うんで、この事件に関係した人間、これエリート銀行員なんですよ、殺しをやったのは。で、関係した人間全てに聞いていって、で、私が納得するその最後の核のところに触れてみたいと思って書き始めたっていうふうに文章書いてある。すっかり途中まで待てよと、この帯を、で、私は必ず全部カバーをしてから読むもんですから帯を読まない。どうも読んでて違和感を覚えるからカバー一遍外してみたんです。これはね、どこを見ても僕のミステリーの最高到達点ですというぬくいところ自身の帯の文言と、まあ、後書きはそんなに深くはないんですけど、他のその本屋さんですね、今その本屋大賞とかいろんなのあるでしょ、あれは他をやらん方がいいと思うんですがね、本というのは本屋さんのもんじゃないですよ。本屋さんは本が好きな人と本を書いてる人のその仲介をやってるに過ぎないんで、それがいいの悪いの言うとややこしい、それは違います。本というのは読者のもんですから、と書き手の問題ですから、書き手のプライドや実力の問題で、本屋さんがいいの悪いの言うのは私は筋が違うと思いますね。それはお客さんが判断すればよろしいことで、何のために、いや、その本屋さんの意見でお金を出す人もいるでしょうけど、俺は嫌だね。本好きって、本屋さんってのは本屋と空気が好きで、本屋の空気が、あの本がたくさんある、あの空気が好きで本屋さんの意見が好きで言ってるわけじゃないから、それをもし言うんだったら私は中古の本屋さん行きますよ。それなら話は分かります。しかも専門書の本屋さんへ。だから本屋大賞とか言うのは変で、これも変なんですね。で、本人がミステリーの最高到達点って言ったら、もう抜くいところこれで終わりですよ。そうでしょ、これは一言足さなきゃ、これから最高作を重ねていく苦労はあると思いますが、現時点で今まででっていうならともかく、で、はっきり申し上げますが、最高をここにつけるんだったら、今後私はこの人の本は読まずに済みます。ありがたいことに。なぜかというと、ノンフィクションって言いながら、ノンフィクションという形を取ったフィクションなんです。要するに小説なんです。したがって、ノンフィクションという形を取ると何が便利かって言ったら、はっきりした謎解きも、それから、あ、なるほどって納得のいく終わり方もせずに済むんですよ。つまり早い話が羅生門なんですね。人間はわからないななんですよ。これはね、ミステリー書きとしては私は不備があると思います。したがって私は4つ以上はつけられません。何と言ったって私はミステリー読みですから。で、こういう実験的なものを読みたくてミステリー好きになってるわけじゃないですから。ミステリー読みはミステリー読みのルールがありますから。お願いですから本屋さんも作家も読み手の納得のいくように書いてもらえませんか。あなたがノンフィクションに書いたからこれが新しいミステリーだというのは自己満足に過ぎないから、できたら感想はおっしゃらないように。早い話は書き手が帯に感想なんか言うな、それだけのことです。だって私もいわゆる演劇人であったり歌人であったりショーの人間だったり語り、自分から感想最初に言いませんよ。当たり前じゃないかんなもの。ポスターに私の感想書きます？その時の空気で変わっていくんだから、お客さんには責任があれば俺にも責任があって、お互いに作っていくもんでしょ。おかしいですよ。ここへもしホテルに口を入れたら話がややこしくなるじゃないですか。そういうことで、みんなが最高の力を出すの。ディラショーってそうですよ。見る方も最高に楽しもうっていう意識で見るのと、そうじゃなく何やるのっていう相手任せは全然違います。 うん、私はこれは最高のミステリーだと思わない。で次に蜂須賀、これね敬愛の高明って読むんですな、うん、敬具の敬に明るいで蜂須賀高明というご先祖は泥棒かなんかでしょうかね、文藝春秋から出ているんですが、これ松本清張賞なんです。あの松本清張賞って松本清張、まあそういや、うん、菊池川もそうだし、いろんな名前をつけているから芥川賞も直木賞も、で直木賞私未だに分かんないんですよ、なんで直木35、何冊か読みましたけど、そんなに面白い作家じゃないですよ。だけど映画がものすごく取り上げたんですよ、直木35原作の時代劇を。初期の頃の私たちが子供の頃に見てた時代劇の中の3割くらいは直木35原作の時代劇なんです。つまりもうこれで分かるでしょうけど、東映という会社が、それで東映という会社を大きくしたっていうことは、直木賞はあの通りエンターテインメントであって、とてもじゃなく文学の香りが高いもんではない、つまり大衆映画なのさ。だけど松本清張賞はなんだろうな、ちょっとはっきりしねえな。でタイトルが待ってよ、これはねメルヘンです、ミステリーというより変なとこに迷い込んで最初の2ページぐらいからおかしな感じでフラフラと刺さられます。だけど確かに面白いの、松本清張賞じゃないと思います、違う作家の作品です。清張は必ず落としどころ分かっていたけど、これはメルヘンなんです。これ1400円プラス税、微笑む人の方は1500円プラス税ですが、まあそれ石田ゆりだとか三浦紫苑とか、それから羽村凛が選んでる作品で、この何だろうな、この想定も今一つピンとこないんですけど、星は 4.0 つけられます。斬新と言って下巻くほどではないにせよ、まあまあいいんではないかぐらいです。で最後は写真集ですが、これはもう私も行く先と残るところを頭に置くと興味深い世界の墓写真集で、幻冬舎から出て1600円プラスで、これね世界中の文言文章がたくさんついてますが墓なんです、世界中の。これ本当に面白いな、三味敬礼なんてこれ全部墓なんですから、島なんですよ、塔なんです。でガーナの棺だとか、要するに各国お墓のありようだとか、それからまあ供養するだとか、すごいのがあるんですが、これ写真でどう考えた、ものすごいでかい庭にホワイトハウス見た、これ妻に捧げた、これが墓なんです、世界一美しいっていう。だからこの中では何もできないんですよ、遊び方だとか宴会だとか、そんな建物もありゃですね、片屋では鳥の巣かみたいなもん。考えたら死後家族が何をやろうが、それが自分の土地だったら何当たっていいわけですね。今日はこの3冊